の聖書箇所は、新約聖書、マルコによる福音書、6章14節から29節です。マルコによる福音書、6章の14節から29節。口語訳聖書では60ページ。また私が持っております新改訳聖書では69ページになっております。マルコによる福音書6章14節から29節お読みいたします。さて、イエスの名が知れ渡ってヘロデ王の耳に入った。ある人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえってきたのだ。それであのような力が彼のうちに働いているのだと言い、他の人々は彼はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者のような預言者だと言った。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首を切ったあのヨハネがよみがえったのだと言った。このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデヤをめとったが、そのことで人を使わし、ヨハネを捕らえて獄につないだ。それはヨハネがヘロデに兄弟の妻をめとるのはよろしくないと言ったからである。そこでヘロデヤはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたが、できないでいた。それはヘロデが、ヨハネは正しくて、聖なる人であることを知って、彼を恐れ、彼に保護を加え、またその教えを聞いて、非常に悩みながらも、なお喜んで聞いていたからである。ところが良い機会が来た。ヘロデは自分の誕生日の祝いに、高官や将校や、ガリラヤの主だった人たちを招いて宴会を催したが、そこへこのヘロデヤの娘が入ってきて、舞を舞い、ヘロデをはじめ、列座の人たちを喜ばせた。そこで王はこの少女に、欲しいものは何でも言いなさい。あなたにあげるから、と言い、さらに欲しければこの国の半分でもあげよう、と誓っていった。そこで少女は座を外して、母に何をお願いしましょうかと尋ねると、母はバプテスマのヨハネの首をと答えた。するとすぐに、少女は急いで王のところに行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せて、それをいただきとうございます。王は非常に困ったが、一旦誓ったのと、また列座の人たちの手前、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに衛兵を使わし、ヨハネの首を持ってくるように命じた。衛兵は出て行き、獄中でヨハネの首を切り、盆に乗せて持ってきて少女に与え、少女はそれを母に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞き、その死体を引き取りに来て墓に納めた。アメン。本日はこの聖書箇所より、恐れるべきものは何？というタイトルで説教を取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
恐れるな。これは聖書の中に、何度も何度も出てくる言葉であります。2週間前のメッセージも、恐れるな。ただ信じなさい。そのようなメッセージでありました。3週間になるでしょうかね。恐れるな、ただ信じなさいというメッセージが語られました。聖書の中には、本当に繰り返し繰り返し恐れるなと出てきます。それはやはり、私たちが毎日毎日、恐れるなという言葉を聞いていかなければいけない存在だからでありましょう。単に恐れちゃいけないんだって、恐れるなって、 その知識として知っているだけでは足りなくて、本当に日々恐れるな、恐れるな、言われないと恐れやすい存在だからです。私自身も本当に恐れやすい存在です。昨日もちょっと調べていたんですが、英語でなんとかフォビアという恐怖症、何百と種類があるそうですね。まあ、いろいろ作ればいくらでも作れるというのもあるかもしれませんけれども、500くらいですね。これを恐れる、もちろん雲を恐れる、高いところを恐れるから始まってですね、歯医者を恐れるとかですね、人の顔を恐れるとかですね、もう本当にいろんなことでですね、500くらいの恐れる可能性があるということを、読んでいました。本当に私たち、そうですね、私自身も高いところを怖がり、将来に何が起こるかを恐れ、また人が大きな声で、脅してきたらですね、どうしようと思う人間であります。ですから、私たち本当に恐れやすい存在ですから、日々聖書から恐れるな。先ほどの賛美いたしましたけれども、強くあれ、惜しくあれ、恐れるなと言われて力をいただいて、ああ、そうだな。本当に、Because He lives とも歌いましたけれども、イエス様がいらっしゃるから大丈夫だ。本当に恐れないで進んでいこう。神様を見上げて進んでいこう。本当にそうやって聖書から力をいただいて、歩んでいる神様から力をいただいて歩んでいるんだなと思います。本当に感謝です。恐れるなと言われて歩んでいけるのは本当に素晴らしいことだと思います。そして聖書の中にはですね、もう一つ、完全な愛は恐れを取り除くって書いてあるんですね。ちょっと開いてみましょうか。ヨハネ第1の手紙の4章の18節の言葉でありますが、新約聖書の後ろの方です、聖書の後ろの方の380ページになりますけれども、ヨハネ第1の手紙の、4章の18節にこのように書いてあります。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者には愛が全うされていないからである。ですから私はよく祈ります。愛を与えてください、神様。神様、私の中には恐れがあります。あなたの愛を与えてください。私が恐れを感じるのは、あなたの愛がまだまだ分かってないからです。愛が足りません。あなたの愛が必要です。どうかあなたの愛を私に満たしてください。本当に私が恐れで行動するんじゃなくて、愛で行動することができるように、神様力を与えてください。私のうちにあなたの愛を満たしてください。そのようによく祈ります。ああ、本当に愛が足りないな。もっと愛を与えてほしいな。神様愛を与えてください。そのように祈ることがしばしばあります。私たちは本当に恐れやすい存在ですが、神様から力をいただいて、御言葉をいただいて、愛をいただいて、ああ、本当に恐れるな。そのように歩みたいと思いますね。でもその一方で、本当に恐るべきもの、本当に恐れなければいけないもの、それがあるんだということも忘れないでいたいと思います。正当な恐れと言っていいんでしょうか。恐れるべきもの、恐れた方がいいものも、やっぱり私たちが歩んでいく中であるんじゃないか。例えばですね、崖っぷちに立った時に、これ以上行っちゃいけない。私も高いところ苦手なんで、崖っぷちに行くとですね、もうこれ以上行っちゃいけないと思うわけですね。崖っぷちからまあ10メートルくらい離れたところまで来るとですね、誰かが3メートルくらいまで近づくだけでちょっとやめてって気持ちになってくるわけです。で、それはですね、崖っぷちに立った時にこれ以上行ってはいけないという気持ちになる。それは恐れるからです。特に子供の頃にそれを身につけておくことはとても大切なことで、これ以上行っちゃいけないんだなって。身につけておくことはとても大切なことであります。野生の勘って言ったらいいんでしょうか。それ以上そっちに行っちゃいけないよと言われなくても、あ、もうこれ以上ダメなんだな。これ以上行っちゃダメなんだな。そういう感覚です。あ、ここは危ないんだな。 これは逃げなきゃいけないんだ、逃げなきゃいけないんだな、そういう感覚は身につけなきゃいけない。自分の身を守るために必要なことであります。ですから、すべての恐れが間違いなのではなくて、ある恐れは、ある限られているでありましょうけど、ある恐れは正しい恐れであって、持つべき恐れなんだというもの、そういうものがあるんだ、そのように思います。特に、神様との関係において、神様と私たちの関係において、私たちが持つべき恐れがある、その正しい恐れを持つ中で、本当に恐るべきものを恐れていくときに、逆に恐れなくてもいいものは恐れなくて済む。本当に恐るべきものを恐れるときに、本当は恐れなくていいものを恐れないようになる。本当にそう思うんですね。今日はそのことをある意味反面教師のようでありますけれども、この今日出てきましたヘロデの姿の中に、彼は王様ですよ。王様だったんだけれども、恐れるべきものを恐れないで、恐れなくていいものを恐れた。このヘロデの中に、反面教師のように見ていきたいと思うのであります。二つのポイントで今日もお話をさせていただきたいと思いますね。まず第一は、真実の前に恐れるということです。これは正当な恐れですね。ヘロデは、このバプテスマのヨハネを捕らえたと書かれています。最終的にはですね、その首をはねてしまうんでありますが、そのきっかけは何であったかというと、ヘロデという王様は、このお兄さんの妻であったヘロデアという人に言い寄って、その兄と離婚させて、自分、俺と結婚した方がいいよ。もうお兄さんなんか、兄なんか捨てて、俺のとこ来いよと。ですね、このヘロデアに言い寄ってですね、この兄と離婚させて、自分と結婚させたんですね。それをもうみんなですね、おかしいと思いながら、誰も何も言わなかったのでありますけれども、このバプテスマのヨハネだけは、まさに恐れないで、はっきりと、それは違うよ。王様、それ違ってますよ。問題は、それはおかしい。はっきりと言ったわけであります。王は、自分のしたことに文句をつけられて、怒って、バプテスマのヨハネを牢に入れてしまいました。妻となったヘロデアの方は、このヘロデの妻となったヘロデアの方は鬱陶しいヨハネをすぐにでも殺してしまいたかったんでありますが、ヘロデの方はですね、ヨハネに会ってみて、ちょっと待てよと思った。二十節にはこのように書かれています。それはヘロデが、ヨハネは正しくて、聖なる人であったのこと、あることを知って、彼を恐れ、彼に保護を加え、またその教えを聞いて非常に悩みながらも、なお喜んで聞いていたからである。ヨハネが正しく聖なる人であった。その雰囲気、その人となりにちょっと違うものを感じていました。そしてその教えは本当に悩まされるものだった。でも、なんだかまた聞きたくなるようなものだった。そんなこと言われたくない。そういうことだったんですけれども、でもまた聞きたくなるような話であったのであります。彼を恐れたと言います。俺に文句を言う奴は殺すぞと言っても問題ではなかったでありましょう。この王様が彼を非難し断罪したヨハネを恐れたのであります。それは正しいものの前に立つ、また聖なるものの前に立つ恐れだったのであります。何か犯してはならない。何かこれを無視してはならない。そのようなものを感じていました。でも、それから逃げたいという思いもあったでありましょう。逃げたいし耳を塞ぎたい。でも、聞きたくない。でもやっぱり聞きたい。そんな魅力があったんだと思います。私たちもしばしばそういうことに出会いますが、そんな魅力があったんだと思います。もう逃げてしまいたい。でも、やっぱり聞かないではいられない。そのような力があります。それは、神様が私たちをそういう存在として、神様が私たちを作ってくださったが、から、私たちの心の奥底に、本物を慕う気持ち、本物を求める気持ち、真実を慕う気持ちが あるからではないでしょうか。もうちょっと分かりやすいというか典型的な例をですね、ペテロにも見ることができます。イエスの力に触れたペテロもやっぱりそうでした。ちょっとそこも開きたいんですが、もう一箇所開かせてください。ルカによる福音書の5章の1節から11節です。ちょっと今読んでいたマルコよりちょっと後ろのですね、ルカによる福音書というのがありますが、ルカによる福音書の5章の1節から11節です。このように書かれています。教会種付きの聖書では91ページでありますが、さて群衆が神の言葉を聞こうとして押し寄せてきたとき、イエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、そこに2艘の小舟が寄せてあるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。その1艘はシモンの船であったが、イエスはそれに乗り込み、シモンに頼んで岸から少し漕ぎ出させ、そして座って船の中から群衆にお教えになった。話が済むとシモンに沖へ漕ぎ出し、網を下ろして漁をしてみなさいと言われた。シモンは答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そしてその通りしたところ、おびただしい魚の群れが入って網が破れそうになった。そこでもう一艘船にいた仲間に火星に来るように合図をしたので、彼らが来て魚を両方の船いっぱいに入れた。そのために船が沈みそうになった。これを見てシモン・ペテロはイエスの膝元にひれ伏していた。主よ、私から離れてください、私は罪深いものです。彼も一緒にいた者たちも皆、捕れた魚がおびただしいのに驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブとヨハネも同様であった。するとイエスがシモンに言われた。恐れることはない、今からあなたは人間を取る漁師になるのだ。そこで彼らは船を陸に引き上げ、一切を捨ててイエスに従った。ペテロは夜通し漁をしました。でも何も取れなかった。本当に一生懸命漁をしましたけど、何も取れなかった。その中で、もう疲れて朝を迎えました。でもイエス様に言われました。イエス様から沖に漕ぎ出して漁をしてみなさいと言われて、漁に出るんです。どうせ何も取れないと思うけれども、あなたがそうおっしゃるなら、イエス様がそうおっしゃるならと、皆さん考えてみてください。このペテロはこの湖でずっと漁をしてきた男であります。経験があります。その経験に裏打ちされたプライドというものがあります。いくらなんだって、イエス様だって、一晩自分たちが漁をして何も取れなかったのに、何か取れるわけないでしょう。そんな思いだったと思います。でも、そこでたくさんの魚が取れたのであります。びっくりしました。そして、それ以上に恐れました。イエス様の力に、イエス様の大きさに恐れたのであります。そして何と言ったでしょうか。私から離れてください。私は罪深いものです。と。イエス様すごいですね。いや、すごい、すごい。うわ、すごい。もっとやってください。いや、もうこの素晴らしい。そう言ったんじゃないんです。わあ、感動しました。もう素晴らしいです。イエス様、あなたの力は素晴らしいって言ったんじゃないんです。彼は恐れて、私から離れてください。私は罪深いです。本当恥ずかしくなった。このイエス様の前に立って恥ずかしくなって怖くなった。私から離れてください。私は罪人ですと言ったのであります。でも、よく読んでください。八節、これを見てシモン・ペテロはイエスの膝元にひれ伏して、先週を私から離れてください、私は罪深いものです。イエス様はごめんなさい、ペテロは私から離れてくださいって言ったんですよ。でもイエス様から離れながら 遠ざかりながらイエス様が私から離れてくださいって言ったんじゃないんですよ。イエス様のところに飛び込んでって、イエス様の膝元に飛び込んでいって、私から離れてくださいって言ったんです。イエス様、私から離れてください。おかしいじゃないですか。私から離れてくださいって言うのが、私から離れてほしい。でも、イエス様のところに飛び込まないでは言われなかった。自分の罪深さが恥ずかしい。逃げたい。でも、イエス様のもとにいたい。私たちも、神様の前に出ると、神様の清さに触れると逃げ出したくなります。しかしその一方で神様のもとにいたいんです。ここにいたいんです。それが神様の前の恐れです。これは持つべき正しい恐れです。神様の前に出ると恐れを感じないではいられない。私たちは罪人ですから。私たちはこのペテロが言う通り、私たちは罪人ですから、神様の清さの前に出たら逃げ出したいのであります。私から離れないでは、離れてくださいとしか言えないんです。言わないではいられないんです。それは正しい恐れです。でも、私たちは神様に作られたので、神様と共にいたいんです。そして、神様もそんな私たちを招いておられます。恐れることはない、と招いておられます。イエス様の十字架によって罪を許し、神と共に歩む者として受け入れてくださるのであります。もう恐れなくていい。一緒に歩めるんだ、と迎えてくださるのであります。そこから逃げないで、神様を否定しないで、罪を認めて、神様の前に出ようじゃありませんか。神様はイエス様の十字架を通して、私たちを許し、私たちを受け入れ、ご自分のものにしてくださるのであります。二番目のポイントに進みたいと思いますが、人の評判への恐れということです。このヘロデ、恐れながらも聞きたい。悩みながらも聞きたい。本当にそのヘロデでありますが、正しい恐れを感じていたヘロデでありますが、いつまでもどっちつかずの態度をとっている間に、取り返しのつかないことになってしまいました。それは、妻であったヘロデヤの娘に、この娘はですね、兄ピリポの娘でありまして、自分の子供では、気のつながった子供ではなかったのでありますが、そのサロメという娘が、踊りを踊った、素晴らしい踊りだったというので、ヘロデはお酒も入ってたんだと思います。調子に乗って約束をする素晴らしい、欲しいものは何だ、何でもあげよう、素晴らしい。何でもありようともう調子に乗って言ったわけであります。国の半分なんて調子のいいことを言うのでありますが、サロメはお母さんのところに行って何にしましょうかって言った。もうヘロデアはですね、そりゃあもうヨハネを殺したかったわけですから、このヨハネの首を盆に乗せて持ってきてくださいというのであります。グロテスクでありますが。ヘロデはさーっと酔いが覚めたでありましょう。と思ったでありましょうけれども、と思いながらも彼は何も言えなかった。みんなの手前、それはダメとは言えなかった。さっきのはなかったことにしようとは言えなかった。ここで26節にこう書いてあります。マルコの6章に戻って26節にはこう書いてあります。王は非常に困ったが、一旦誓ったのと、また列座の人たちの手前、少女の願いを退けることを好まなかった。恐れたんです。人を恐れたんです。人の顔色を恐れたんです。人の評判を恐れたんです。ヨハネの首を切ってそれを持ってきました。自分では救いたかったんです。自分では何とかしたかったんです。でも、人が、ここで私がやっぱりだ、いや、それはダメだよと言ったら、恥ずかしい。なんだよ、とになる。人の顔色を恐れたんです。私たちの弱さです。自分がどう思われているか、自分の評判、自分の評価、それが気になるのであります。人々は私を何と言うだろうか。その方がヘロデにとっては、自分が正しいと信じること、自分がなすべきだと信じることよりも大切なことだったのであります。ヨハネを殺したくなかった。
ヘロデは悩みながらも、その話を聞いてました。でも、体を張って、それだけはダメだ。自分の評判を犠牲にしてまで、それだけはダメだと言えなかったのであります。ヘロデの問題は何だったでしょうか。彼は人を恐れたんです。人の評価、評判を恐れました。本当に恐るべきこと、神を恐れることよりも、人を恐れることの方を取ってしまいました。本当に恐るべきなのは神様であります。神様の清さの前に私たちは恐れを感じます。私たちは神様の清さの前に恐れないではいられません。そしてそれだけではなくて、その神様が私たちを許し、私たちと共に歩んでくださると分かれば、私たちは恐れなくていいというか、恐れを持ちながらも本当に安心して、清いものの前の恐れを感じながらも、でも安心してそこに身を置くことができるのであります。人を恐れなくていいのであります。大胆に歩んでいっていいのであります。人を恐れる必要がなくなるのであります。ヘロデはそこまで行かなかった。ヘロデは行けなかった。分かっていたのに、どっちつかずだったのであります。そして人への恐れに捕まって、最後は人への恐れに彼は本当にはまってしまいました。あなたの人生はどうでしょうか。この方はどんなことの中でも共に行ってくださる方です。この神様はどこまでもさっきも賛美しました、Because He Lives を賛美しましたが、本当にどんな時にも私たちと共に行ってくださる方です。共に歩んでくださる方です。だから、人の顔色を恐れる必要はありません。どんな評価を得ても、どんな風に思われても、神様がいてくださる。神様が認めてくださるから大丈夫です。勇気を持って恐れないで歩んでいこうじゃありませんか。今日から始まるこの1週間の中で、ぜひそのことを覚えてください。人を恐れるような場面があるかもしれない。その時に思い出してください。あなたが本当に恐るべきものなのは神様であること。そしてその神様は十字架によって私たちを許し、あなたを受け入れ、あなたがもう恐れなくていい、もう恐れなくていいようにしてくださる。本当に恐るべきなのは神様であって、本当にその神様が許してくださるんだから、その神様の御手の中で恐るべきものを恐れ、恐れなくていいものは恐れなくていいんだ。本当にこのイエス神様以外のものは恐れる必要はないんだ。この神様の御手の中に、身を委ねていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはいろんなものを恐れます。このヘロデ王が恐れたのは人の顔色でありました。人の評判でありました。私たちもそういうことがあります。どう思われるだろうか、どう反応するだろうか、どんなことを言われるだろうか、それに私たちは恐れて、なすべきことから逃げてしまうことさえあります。どうか許してください。助けてください。本当にあなたを恐れ、あなたご自身の招きの中に、あなたご自身の与えてくださる平安の中に歩んでいくことができますように、そして大胆にあなたに導かれるところに歩んでいくことができるように、主を助けてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。